どうもこんにちは、 G です。
斉藤です。
今回の音声では、入ってくる情報に対して自分の頭で考えろっていうことについてお話したいと思います。
はい、
はい、今まあ情報ってもうインターネットからテレビから雑誌、もういろんな媒体からもう無尽蔵に流れ込んできますよね。で、まあその中のメインがやっぱりスマートフォンを通してのインターネット情報だと思うんですけど、はい、この情報はもう、増えてはいるけれど、うん、決して質は上がってないんですよね。
うん、
もちろんその過去の情報が新聞雑誌テレビの情報の質がいいかって言われるとそんなよろしくはないんですけれど、
はい、
またその発信者の身元が明らかだったりとか、うん、そのちゃんと、下調べの上で書かれてたり、
うん、
情報発信者が、まあ、何らかの形で一言の人だったりすることが多かったわけです。
はい、
うん、ところが今は本当にそのまとめブログとか、まあ、ブログ、SNS、Twitter みたいな、
うん
うん、どこの誰とも知らない個人が自分の思い込みをつぶやいたようなもの、
はい、
うん、そういったものが何かそれっぽくまとめられて本当のことかのようにこう広まっている情報ってすごく多いんですよ。
うん、
でしかもそういうまとめた情報の何とかする方法とか何とかとはみたいな、よく言われる、トレンドブログとか、
はい、
うん、そういったブログ、時事ネタブログとかいうのは広告収入を得られる媒体になってるんで、うん、みんな中身の整合性なんかともかく、うん、とりあえず作るんですよね。うん、ネットから拾った知識をつなぎ合わせて作ったようないい加減な媒体がすごく多くて、
うん
うん、しかもそれがものすごくインターネットでは上表示されるわけです。
うん、
だからインターネットで言ってたよとかインターネットで伝わってきたよっていう情報は、例えばウィキペディアも含めて、うん、まあ、ほぼほぼですね、
はい、
その町の噂話程度だと思っておいた方がいいんですよ。
うん、
せめてまだまだ価値があるのがちゃんとしたニュースサイトとか、どっかの大学の教授が喋ってる内容だとか、
うん
うん、著名人がちゃんと自分の署名を載せて書いてる言葉、うん、それがまだかろうじて最低ライン、スタートラインとして読み物として読めるレベルだと思ってですね、
はい、
うん、一般的にひょいひょいと検索して入ってくる情報は、まあ、前提としてもちょっと疑いの目で本当かと、うん、思いながら見た方がいいんですよ。
うん
うん、それのために必要なことはやっぱり自分の頭を使うことなんですね。
はい、
うん、でどうしてもその、まあ、今の本当10代とかの人は分からないですけど、うん、昔の、人っていうのはそのちゃんとしたメディアに媒体情報になって自分の前に現れる情報っていうのは基本正しいっていう思い込みがあるんですよ。
あ、
うん、だからなんかそういったまとまった情報をちゃんとした形になってる本とかになってるほどもう無条件に信じてしまうんですよ。
はいはいはい。
で人間って物を疑うとか考えるっていうことにはすごくこうね精神の力を使うんで、
うん
うん、できればやりたくないんですよね。
うん
うん、やりたくないから権威とかブランドをもう無条件に信じてしまうわけですけど、
はい、
それと同じでネットに書いてあることも無条件に信じたいんですね、人間は。
うん、
生物としてそこに無駄な力を使いたくないから信じたいもんなんですよ。
はい、
だからそれ自体がいけないことだとか無条件に信じる人間はバカだとかいう話じゃないんですけど、うん、でもそれで無条件で信じてしまうとだいぶ本当の真実とは異なることだったり、
はい、
うん、一部のケースでしか使えない情報だったりすることが多いんですね。
うん、
うん、でさらに言えばそこを自分の頭で考えて一歩前に行くことで、うん、他の人よりも有利な立場になったりとか、
うん、
うん、他の人の知らない知識を手に入れたりとか、うん、もしくはそれでなんか自分の独自のサービスとかビジネスを始めたりまでできるんですよ。
あ、
うん、そのためにもやっぱりこう言われたことを何も考えずに信じるようなスタンスはダメなんですね。
はい、
でこういうのって多分実感するとあそうだなって思うんで、
うん、
うん、これを聞かれてる皆さんもなんかそういうネットに書いてあったけど事実は違ったじゃんみたいなことをぜひ探してほしいんですけど、
はい、
うん、私はそういうのよくあって、昔台湾に行くときに、
うん
うん、いくらぐらいお金持っていけばいいんだろうと 初台湾の時にですね、
はい、
うん、ネットで検索したんですよ。うん、 そしたら、向こうの ATM で、こう、アメックスとか、クレジットカードとかでもお金を下ろせるし、
はい。
現金なんてそんな持ってかなくて大丈夫って書いてあったんですね。
うん。
しかも、複数の旅行ブログとか台湾情報っていうのを調べたけど、みんなそう書いてあったんで、
はいはい。
ああ、じゃあ、現金はほどほどでもう、クレカ持っていけばいいのかと思って行ったんですけ
う
ど、
ん。
まあ、対応してない、してない。
ええ。
今にして思えば、前もってその、なんか海外で使うための手続きとかが行ったのかなと思うんですけど、何もせずに行ったら当然、不審なアクセスとか不審な利用っぽくなりますよね。しかも海外の ATM に行ったら、当然海外の ATM は全部ね、その現地の言葉なんで、なんか日本風に使おうとしても、どこをどうやったらいいのっていうのちょっと分かりにくかったりするわけですよ。結局そんなこんなで、同行した人たちみんなお金が下ろせなくて、で、現地に3、4年住んでる人にガイドしてもらったんですけど、その人でも下ろせなくて、なんかみんなお金なくて困るみたいなこともあったんですよ。これけネットを鵜呑みにした 話ですよね。とか、こんなの本当もいくらでもあるんですけど、なんか日本人の、スパゲッティを食べる時のマナーとかで、なんか昔は、スプーンとフォークを使って、スプーンの上でフォークをくるくるくるって回して取るみたいな、あったじゃないですか。あったじゃないですか。あったんですよね、私は子供の頃は。ところは、ここ5年ぐらいかな、なんかネットで、あんなのは本場の人はやらないんだよ、みたいな。あんなのは日本人の間違ったマナーなんだよ、みたいなのがネットにこう上がり始めて、で、人間というか日本人って特にその、実はそれは違うんです系の情報って大好きなんで、なんかもうネット上むちゃくちゃこう、そういうのが広まったんですよね。で、マナーとしては正しくないとか、そんな、スプーンで押さえてくるくるフォークを巻き取るやつなんて、幼稚園児とか子供ぐらいだ、みたいな。イタリアの人はそんなのしないんですって断言してるブログがもう今はほとんどなんですけど、昨日イタリア紀行のテレビを見てたらですね、現地のおっさんがめっちゃスプーン使って食ってるんですよ。もうめっちゃスプーンで押さえてくるくる回して食べてたんですね。これどういうことやと思って、そこから調べたんですけど、やっぱりもう日本のブログは全部、そのスプーンなんか現地人は、イタリア人は使わないとばっかり書いてるんですよ。そういう情報を読んでたら、大体もうソースがウィキペディアだったり、他の人のブログだったりしてですね。だからイタリア行ったことねえだろうみたいな人間が、ドヤ顔で、イタリア人はって語ってるんですよね。でもこういう情報本当多いんですよ。知らないけど、ネットの聞きかじりをなんか断言するやつら。で、さらにそれは、どうだろうって思ったから、私は思ったから、そこで、じゃあ、イタリア人たちは、とか、イギリス人たちはどうしてんだって思って、そっちの方で調べてたんですよ。パスタを食べるのにスプーンは使うか使わないかみたいな。そしたら、日本のなんか3、4倍の検索結果がずらっと出てきて、逆に向こうの国でも、スプーンを使うマナーについてすごい討論がされてるんですね。で、まあ、なんとなく分かったのが、もともとのイタリア人は確かにあんまり使わないとか、マナー的にはこう、よろしくないって思ってるっぽいんですよ。ところが向こうは、その、イタリア系アメリカ人とか、逆にイギリス系イタリア人とか、そういう西洋系って結構行き来してるから混ざってるじゃないですか。それで、イギリス系が入ってるイタリア人はそれで食うらしいんですよ。だからどうもその、私は昨日テレビで見たやつも、生粋じゃなくてイギリス系だったみたいで、だからスプーンを使ってパスタを、丸めて食ってたんですね。っていうふうに自分が本当かって思って、で、それがなんか違った場合、その違和感に対してちゃんと自分の頭を使ってこう食いついていけば、意外と世の中って嘘ばっかりで、で、嘘ばっかりというか、まあ、賢くない人間が 大きな声で叫んだことが本当のようにルフしてるんですよ、ね、きちんと調べると意外とそうじゃないものって多いんだなと。あ、
そうですよね、
うん、っていうのはやっぱり感じるんですよ、うん、でもこれをそういう疑問に思うことなく、いやネットが言ってたもんみたいな、
はい、
ネットに書いてあったもんみたいに考えてしまうとすごく恐ろしいんですけど、
うん、
正直これ若い人も多いと思うんです、そういう人、はい、うん、なんかその、うん、昔ね、私は子供の頃にだって先生が言ってたもんとかいう小学生がいたんですけど、それと一緒で、
はい、
だってネットに書いてあったもんとか、だってツイッターで言ってたもんみたいな、
うん、
なんかね、平成が終わって天皇が引退するみたいなニュースがあった時に、
うん
うん、なんか速報平成終了平成終了みたいなのを書きまくってた若い子とかもいて、
はい、
タイムラインとかで拡散されてめっちゃ流れてくるんですよね。でもうなんか明日終わるかのごとく情報がどんどんこう伝言ゲームになって流れてるんですよ。なわけねえだろうと。でも私のところに別の若い子からこう平成終わったんだってねみたいに連絡が来て、何言ってんだこいつはバカかと、
うん、
で思ったんですけど、彼ら彼女らにしたらまあそれが真実なんですね。
そっか、
うん、だからその人間が一緒にこう価値観を共有したり仲良くなったり話をするためには、そもそも その文化的背景とか、
うん、
知能レベルでの前提条件っていうのがある程度共通している必要があるわけですよ、
うんうん、
それがあんまりにも違いすぎたら話にならんわけですよね、
はい、
で当然日本っていうのは結構その、民族が単一ではないけれどあまり混じり合ってはない国だったから、島国だったから、
はい、
うん、だから維新伝心とかが結構許された国なんですよ、
うん
うん、ところが海外は当然戦争や移民だ、うん、侵略だで混ざり合ってるから、
うん、
その前提が違うからこそ契約社会になったわけじゃないですか、
はいはいはい、
ね、ルールとして明文化してそれを破ったらっていう罰則もルール化することでいろんな違う前提の人間がやり取りできるようになったわけですよね、うんうん、でもインターネットっていう媒体で、うん、いろんな人たちと直接やり取りするようになったら、それってもう今までのようなこれが当たり前でしょっていう日本感覚は失われてると思うんですよ、
うん
うん、それよりはどっちかというとそういう全然立場とか考え方の違う人たちが同時に何かをしなきゃいけない、その移民の感覚というか、
はい、
うん、外国の感覚に近いと思うんですよね、うん、で今人間の寿命ってどんどん伸びてるじゃないですか、
うん、
ことはね、やっぱり、60、70の人の常識と15歳、20歳の子の常識って、うん、40年ぐらい違うわけなので、うん、それはもう全然言葉すら違ってもね、おかしくない違い方ですよね。
そうですよね、
うん、そういった人たちがでも一緒に生きていかないといけない社会がもう来てるわけですよ、
はい、
だからその時になんかその自分の頭で考えずに、うん、世の中はこうだからって思ってしまうのはすごく危険だし、
うん、
逆にそのそういうのをこう思い込んでる人たちと付き合っていくのってとても難しいんですよ、ね、常識が違いすぎるから、
はいはい、
そうするとそれを一方的に排斥してもしょうがないじゃないですか、
うん
うん、あいつらはダメな人間だ、バカだから、今時の若いやつはって言ってしまって もうダメなんですよね、
はい、
うん、だって一緒に暮らしていかないといけない時間が長くなってるわけなので、
うん
うん、昔はね、もう人間も50、60で世の中引退してたわけなんで、
はい、
うん、若い人はって言いながら文句言いながら年寄り同士つるんで死んできゃよかったわけですよ、
うん、
でも今はそういうのが100歳まであるわけだから、
はい、
うん、そうやってね、生きていきながらどんどん自分の世界を狭めても辛いだけなんですよね、うんうん、だから広げていかないといけない、
はい、
うん、かといって一方的に相手に合わせるような、うん、ことをしてもしょうがない、うん、自分だけが正しいわけじゃないし相手だけが正しいわけじゃない、
はい、
うん、ですごく愚かな人も含めていろんな人がいる、うん、だからその中をうまく折り合いをつけてやっていくためには当然自分が頭を使って、うん、そういう人もいるんだとか、
うん、
そう、こういう人たちはこういう前提だからこういう考えをすることは仕方ないんだと、うん、だから逆にこの人たちに自分の考えを押し付けるんじゃなくて この人とうまく付き合っていくという大目的の上では、このように対応しようとか、
はい、
うん、いうふうな、まあ、その場その場の相手によって変わる判断が必要だと思うんですよ。うん、でそれをするためには、やっぱり本人が、こうね、たくさんの情報を持っていることも大事だし、うん、自分の頭で考えるという癖をつけていることが大事なんですよ。
はい、
うん、だから、まあ、今日の、あのお話のテーマですよね。うん、あの外部から入ってくる情報に対してきちんと自分の頭を使って考えて理解して判断しろっていう、
うん、
これはなんか間違った情報に踊らされないっていうあの第一歩だけじゃなくて、
はい、
やっぱりこれからの時代これからの社会であのうまく生きていくために必要な、まあ、一歩でもあるわけです、
うん
うん、だから、まあ、あの言われたことをあこんなんらしいぞってすぐ思考停止するんじゃなくてやっぱり思考はまあ、大変でもずっと回し続けていてほしいなと思います、はい、はい。じゃあ今日の音声は以上となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。